ルーツオブ電気グルーヴ、オレッジの音ふるさと。この番組は東京からまだ見ぬカルチャーを生み出すためのカルチュラルアパートメンツ B アット東京のサポートのもと、ラフォーレ原宿6階にオープンした B アットスタジオ原宿からお送りいたします。毎回我々電気グルーヴのルーツとなったアーティストについて話をする番組でございます。さあ、今回のテーマは何でしょう、卓球くん。
今回のテーマはダニエル・ミラーとミュートレコード。
はい、これですね。これです、うん、ということで、はい、マスクを買いました、うん、え、話します、
はい、これ買ったの ね、
これ買いましたよ。
ちなみにこの今日卓球くん着てる子でも、
はい、ね、これは作ってもらったやつです。
うん、はい、お母さんに
夜鍋
して
夜鍋して、
お母さんがせっせとあんだ
ね。そう、違うっつって、うん、ちょっと歪んでるっつって
のぼこがのりのりまさのりです。
はい、のりのりまさのり
それさ、ずっとさ、俺1回目の時から言おうと思ってたんだよね、うん、のりのりまさのりだから、ボーギングを覚えてほしい
あ、これでさ、あれね、うん、そうか、あれじゃあそのうちコピーしときます。そうそう、1回目の時に角栄をやらずじまいだったのがすごい心残り。
でもこれはいつ角栄はいつ出るかわからないから、角栄の出し惜しみ
なるほど、はいはい、
今ね、この令和の時代に角栄のモノマネを見れるのないよ、
うん、ずっとイントロだけチラ聞かせしていってっていうやつのね。
もしかすると最終回まで出ないかもしれないし、
うん、そうね、うん、はい、見逃せませんね。じゃあ、
あれはもうあくまで話の流れの、
いや、そうだよね、だから、そうそうそうそう、
意識的にこう各園に持ってったりとかするのは、うん、各園に失礼。
やっぱこっちも必然がないと各園やりにくいとか、
そう各園の安売りは良くない
って。そうだね、
越山会に、
そうそうそう、そういうことでしょうね。さあ、ということで
何の話だっけ、
はい、ダニエル・ミラー、ミュート、来ましたよ
と。今回のテーマはこのダニエル・ミラーとミュート、うん、ダニエル・ミラーさんっていうのは、ね、イギリス人の人 で、うん、まあ、そのミュートレコードっていうのは、そのダニエル・ミラーが始めたレーベルで、まあ、今も、
うん、
続いてるんですけども、はい、ここのレーベルに特に初期の、うん、音源っていうのは非常に僕ら影響を受けてまして、うん、2人が一緒にやる前 の、 アマチュアバンドの僕の最初の人前でやったライブ、
はい、メリーノイズ、
うん、でそれもね、はい、ミュートレコードのアーティスト、うん、メシモードとかもそうなんですけど、うん、そういうのの、まあ、コピーというかね、はい、カバーというかコピーだね、
コピーだね、
コピー、うん、コピーもうまくできてない、
コピーしてたつもりだけどほぼオリジナルになっちゃってたっていう、
そう、コピーの精度が悪くて、うん、コピーする精度が高かったら、うん、もっとオリジナルに近づくんだけど、そのコピーする腕がないから、うん、全然別物になっちゃうっていうさ、
うんうん、でもそれがオリジナルのスタートじゃない？
そうそうそう、やっぱ、ね、本当にそのもう、うん、いらないところははしょるっていう、
そうそうそう、あとできねえからないものとするっていう
そういうね、
はい、
贋作でもないっていう、ね、
そうそう、音源もないしな、
そうそうそう、はい、でその頃コードとか知らなかったしね、
そうね、
うん、電源コードとか、
はい、
で刺さってなかった、
あと和音が出るシンセもなかったし、
なかったなかった、ね、ここコードとか知らなかったけど別に特に問題
ない、問題ないか、そうですね、うん、っていう頃にから聞き、う
ん、
飛んでいる。
いいのかな。前回やった時に、
はい、
札幌ビールかなんかがここでテーブルの上に置いてあって、うん、であまりにもそれがこうこれ見よがしに置いてあったから
スポンサーなんじゃねえかっていう、
スポンサーなんじゃねえかっていうのをすごい俺行ってる美容室の美容師さんから言われて、いっぱい飲まなきゃいけないんですかとか言って、
俺グビグビ飲んでたからな
そういうわけじゃなくて、あれはうちらが勝手に好きで飲んでる、
飲んでるっていうだけで、うん、ね、はい、ね、今日はこうなりました。
チェコの
ビール、はい、チェコビールうまいよね。
で今日
ミュートいいんだよ、ビールの感想はああじゃねえ、
毎回でもこれいろんなビール飲みたい、
それいいね、
うん、
うん、今日は何かなっていう、うん、はい、お願いします。
昔さ、バイゼンビアって、
バイゼン、はい、
ヘフェバイゼンってドイツの小麦が入った白ビールってやつがあるんですけど、
うんうん、
でそれが一時期うちはすごい好きで、
日本で発売されたんだよね、
そうそう、銀河高原ビール
っていう名前で
っていうのが、うん、まあ、出たばっかりの頃、うん、でドイツでよく飲んでて、うん、日本のでもバイゼンビアが出たからっつって、うん、ボックスってアルバムをレコーディングしてた、だから1998
年ぐらいかな
ぐらいに、うん、僕のですね、プライベートスタジオが当時あったスタジオで、うん、もう冷蔵庫に常備してたんでね、
毎日買ってガボガボガボガボ飲んでたんで、
そのレコーディングがしかもすごい長かったじゃん、
はい、
何年もやってて、うん、 でかつその自分のスタジオ持ったばっかりだから
終わりなんかねえって話
使い放題、うん、っていうのでそのビールを飲みながらやってたらすごい太って、う
ん
ね、
途中で禁止になったんですよバイツェンは太るから禁止っつって
あれ太ったな
みんなみるみる太ってっちゃう、うん、太ってっちゃったんだもん
太ってっちゃう
太ってっちゃう太ってっちゃうでっかちゃう
でこれねそのミュートレコードなんだけど、うん、その一番最初78年に、
はい、
このダニエル・ミラーのユニット一人のユニットの、ノーマルの、うん、ムネザーネッツっていう、うん、これが第 一発目ででもこの後これ出してないんだよねこ のダニエル・ミラーノーマル
ノーマルそうだね
もう一枚ねこれミュートじゃないんだけど、うん、ライブでロバート・レンタル&ノーマルっていうので、うん、これやってんだけど片面レコードでカセットで撮った、うん、客席でカセットで撮った、うん、もう音バリバリに割れてるようなやつなんだけど、うん、
そうこれ初めて見て見せて、うんうんなるほど
で、うんまあ、この彼ダニエル・ミラーが始めて、うん78年って言ったらもうパンク の、うん、時代なんだけどでパンクの頃からそのインディーレーベルっていうのがこう盛んになって、うん、イギリスとかでも、うん、でその中で唯一異彩を放ってたのはこ の、 ミュートがね、うん、全部もうだこの一発目のこのノーマンのオムレザーレッツっていうこのシングルから全部もうシンセサイザー、
うん、
今みたいなコンピューターとか、うんがない頃でもう本当アナログシーケンサーとかで、うん、それこそさっき言った和音が出ないシンセ、うん、モノフォニックのシンセのみで作られてて、うん、そのパンクの時代にこれをやってたっていうのはもうすごいことなんでね先見の明というかさ
そうね、うん、まあでも精神としてはパンク
そうそうそう
ですよね
そうだねそっち、うん、DIY 精神というかね、うん、そういうのがあって、うん、でまあこれはもう名曲と言われていまだに名曲と言われてんだけど、はい、まあほぼメロディーというよりもビートのみって、うん、ビートとあともうメロディーを歌わないボーカルというかさ、うん、ボイスというか、
なんかフレーズだけをずっと繰り返すみたいな、うん、
で、はい、まあ一体 ミニマルみたいな、うん、でこれがそれねで音も4つぐらいしか入ってないんだけど
そう、ねう
ん、これがねとにかく癖になるんですよ、うん、だから余計なものがないから、
うん
うん、何も
足さない、
何も弾かない何もないっていうい
やでもこれはすごいですよね、うん、ワームレザレッツね。
これちなみに僕ね、うん、ソロでカバーしてたことがあって、
うん、
ライジングサンズ、ザ・ライジングサンズっていうシングルを切った時それのカップリングで、
うん
うん、入ってるんで、ま、興味ある方は探してみてください、はい、で最初はねこのダニエル・ミラーのプライベートレーベルって感じだったんだけど、うん、その次にこのファド・ガジェットっていうアーティスト、
うん、
とこれは最初のミュートが出たアルバムなんだけど、はい、ファドガジェットのファイアーサイドフェイバリッツっていう、うん、でこれはねフランク・トーベイ、ねうん、人がボーカルっていうかその人のソロユニットがね、
うん
うん、コーネリアスと山田圭吾とか
そんな、まあ、その感じ
バカリズムみたいな感じ、はい、
そうですね
そういう感じでユニットなんだけど、
うん、
でこれが最初に出たアルバム で実はこのバドガジェットとかもね、うん、カバーというかその当時アマチュア時代にコピーをしていて、はい、これリッキーズハンドって
これっすよね。
これがねすごくいいんです、
はい
うん、これもライブでやっててで、はい、これじゃなくてワンマンズミートっていう12日があって、うん、それの B 面の2曲目に入ってるライブバージョンがすごくいいんですよ
、はい、なるほど、はいうん、結構いろんなとこで、うんやってたよね。
やってた
リッキーズハンドね、自分のやつもやってたし、
やってた、
お手伝いバンドのやつとかもやってたじゃん。
そうそう、そこでもやって、大人のね、
うん、人
のバン
ドのやつ
で、客一人の前でもやってた。
やって
た、
やそうね。
でこれ、はい、この曲がなんか面白いのがこう書いてあるんだけど、裏にね電気ドリルを使ってんのね。
うん、
リッ
キーズハンドっていう
さ、うん、でそれでうち土建屋をやってたから、電気ドリルもあったのよ。
はいはいはい。お前の部屋電気ドリルもあるしグラインダーもあったよ
な。グラインダーもあった。でテレビはなかった。
テレビはなかったね。
ラジオはあった。
ラジオはあった、はい、
レーザーディスクは何者だと。
レーザーディスクは不
和言うだった、
はい、
全部ある
っていう。そう、今日はまともに進んでるかなと思ったらやっぱり脱線はしていきますよね、
うん、でもそれないと、
うん、でもハドカジェットはいいですよね、うん、
でこれちなみにこれがミュートの2番のさっきのノーマンの後に出たコンパートガジェットのシングルなんだけど、バックトゥーネイチャー、
ネイチャー、はい、
っていう、うん、まあちょっとなんだろう、ちょっとデビッド・ボーイっていうかさ、その雰囲気の感じの、うん、低音のボーカルの
渋くて、まあ曲調も割と暗めが多い ですけどね。
でこれも実際でも音やってるのはダニエル・ミネガーがプロデュースしてたりとかして絡んでるんでね、うん、で、うん、次に出たのがこれボイドライスっていう
ボイドライス
中に紙入れてんだけど紙入れとかないとこれ分かんないけど、はい、でこれボイドライスっていうねこれ、うん、なんてテープアーティストなんだけど
テープコラージュアーティストみたいな人ですね、うん、
テープループにしてそれで、うん、あのイコライザーとかをいじって変化、うん、あのループに、うん、あの音質の変化を足していくっていう
テープループもリズムとかじゃないんだよねもうなんかノイズとか環境みたいなやつとか
オーケストラの一部みたいなでそれを EQ でいじってその音楽的に聞かせるっていう知らない人が聞いたらもうただの張り飛びにしか聞こえないんだけどでもそれそのループを EQ であの変化をつけていくっていうのはもう今の、うんあの音楽の作り方としてはさ、まあまあまあうね、もうアシッドとかさダンスミュージックとか、うん、もう当たり前のことじゃないですか、うん、だからそれをもう当時やっててでこれあの45回転でも33回転でもどっちでもいいですよっていう
書き込みが書いてあって
なんかこれはだから CD とかでさあの出てないんだよね
あ
の
あちなみに今日
これそのミュートのシングル集めたこのボックスセットがあるんだけど、うん、これミュートから出てるシングル、うん、あの初期のやつがほとんど入ってるんで、うん、これあったらいいですけどあの、うん、ぜひ聴いてみるといいんですけど、うん、でこれにも入ってんのボイドライス何曲か、うんうん、でも、やっぱ CD で聴くのとい
やまあそうね
意味が違うっていうかさ
あそうね、うんうん、アナログそうそうオールアナログで行きたいっていう
そうそうそう、うん、であとその45でも33でもいいっていう、うん、でそれは当時でもすごい衝撃を受けて、
うん、
そんなことあるんだって
最初聞いた時、うん、何が面白いんだと思ったもん本当に、
うん、で今聞くとね今の耳で聞くとね全然あの、うん、ちゃんとあの普通に聞く普通にっていうかあの流しとける
ってそれ出さなくてもいいんじゃないですかボイドライスは真っ黒ですから、
まあそうですね、一応なんかエンボスで
エンボスそこにねボイドライス、うん、はい
で続いてそのさらに、内田にとってすごい大事なのがあのシリコンティーンズってバンドがデビューしたんですよ、はい、これね、
うん、
あのでこれシリコンティーンズってその当時アーシャとかもこう、ね、あの雑誌なんかに出てたんだけど高校生、うん、と現役高校生の女の子2人男の子2人の4人組のエレクトロニックバンドっていう売り込みで であのデビューしてアーシャとかもあったんだよね、
うん、
でアーシャとかもあってビデオとかもあるんだけどでも実はそれ全部でっち上げで全部ダニエル・ミネガーの一人でやってたっていう、うん、で曲なんだけど曲はもうほぼ8割型、
カバー
で50s とか あのポップスとかロックンロールを、うん、アナログシンセで、
うん、
もちろん、まあ、当時アナログシンセしかないんだけど、うん、アナログシンセでカバーするっていうなんていうのアルバム1枚しか出てないんだけど、うん、でうちだ高校時代もまあ、はい、どっぷり使ったというか
ドスーンって感じの、
うんはい、一番最初に、ね、これ聞いたのが、うん、レッドリバーロックっていう曲なんだけどその、まあ、このカバーなんだけど、
うん、
これがあのラジオのさ、オールナイトニッポン、
うん、
タモリのオールナイトニッポンのフィラーってあるじゃない、うん、CM あの
はい、
放送している地域によって CM の長さとかが違うからその番組 あの放送時間を長時間合わせるために
2時半ぐらいかかるやつね
そうそうそうあの中学生の時に寝ちゃうやつ
寝ちゃうやつ、はい
ねうんまあ、そこで流れてたのがこれあの、うん、もちろん当時シリコンティーザーが知らないし、うん、シャサもなんかもないから、
うん、
レーザーディスクは何も
ない
何も
などそうそうそう、はい、
まさにでも今レーザーディスクは何もんなだよね
なってるね
あの若い子とかさ見せたらさ、うん、なんでこの銀な銀色の
レコードみたいな
あの大きくないみたいなさ、
うん、ってなるだろうね、
うん、
何者だっていう
そう
あなるほど、
うん、レザーディスクしか勝たん
よし行くぞに追いついたってこと
そう時代が、うん、若い子たちはもうネットを見て、うん、テレビあんま見なくなってるじゃん
そうね、
ね、うん、それこそもうテレビがない
テレビがない
でラジオも今ラジコだから
ああラジオ
もラジオもね、レザーディスクも何もなって、うん、あれはだけど実は予言の歌って
なるほど
未来を予言してた歌なんでね
ああそうか
だからそのうちみんな銀座でベコ買うで
そうだろうな車もそれほど走んなくなるかもしれないこれからね
あ、うん、あでもあの時のあの歌の中で言ってる車っていうのはガソリン車
ガソリン車だからさ、
うん、あれは、うん、こうやってあの何、うん、あの都市伝説って勝手に、うん、あの真実味もあの、
ま、もなるだろうし、うん、こうして予言は作られていくんだろうな
そうあとよし行くぞで俺は好きなのは、
うんうん、いいよ付き合おうじゃねえか
住民のレッタったじゃん
あ住民のレッタ、
うん、住民のレッタって、うん、そこじゃないんだよだ
どこ
気持ちよくなっ
ちゃうそこだって言いたいじゃん住民小さい青いでんじゃん住民のレッタっていう
すごいモノマネの方のよく
言ってるでしょ コンコンなんかドリームだってこの曲
で、あの住み慣れたおかげでって言って、うん、花の香りを添えてて、うん、であの歌詞で俺はやっぱすげえなと思うのは、うん、あのこの街で一番素敵で暮らしたいって、この街で一番素敵で
暮らしたい、
だからこの街で誰を差し置いても、うん、ね、あの自分が一番幸せでありたいっていう恐ろしい考えじゃん、うん、
素敵だぜ、でも
素敵だから素敵 であの主観的なもんでしょ、素敵っていうのは、うんうん、
ドイツよりも俺が素敵に暮らしてやるぜっていう、
そうそうそう、あの野郎は俺より幸せに素敵に暮らしてやるんだって気ぃつけなきゃって言ってさ、
なるほどなるほど、
ざまみろ、
あなるほど粛清だっつって
そうで結局あのよしよし行くぞしかいなくなって、うん、結局一番素敵で暮らすっていう、
なるほど、
孤立するっていう、あ
孤立だ、うん、孤立の歌だ、
そうそう
そう、でテレビもねラジオもねだ
でそれがドリーム
それがドリームだ、そうそうそう、悪夢じゃん、そうそうそう、ディストピアの話じゃん、
そうそうそう、マッドマックス的な
要素ってことあれはやっぱし、
であとはあのデビュー曲はさ、あの、うん、俺は田舎のプレスリー、
うん、
でだよね、
うん、俺は田舎のプレス、
俺は絶対テクニシャンはたけしだもんね、
そうだよね、
俺は田舎のプレスで、はい、あ、そう、はい、あの レコードになってるバージョンあるじゃん、うん、あれってドラムもないしくて、ギターとなんか ほぼ弾き語りみたいな感じじゃん、うん、あれをレコーディングした時はよし行くぞ本ちゃんのレコーディングだと思ってなくて、うん、ちょっとやってみてってリハだと思って、うん、あの
デモテープ感覚で
デモテープ感覚で録音したら、うん、それが ある日レコードになってたっていう、ミュートと全然関係ねえじゃんな、
でもボイドライスと一緒だぜボイドそのラフなやつが結局あのあまあ、ね、バンになってるって意味では、
そうそうそう、だそういう点ではまあアタラスも遠かなと無理やり
そうね強引に修正してみたけどはい、
でやっぱあのよし行くぞはもういい、
まあ、いやいやそうだろうな、やっぱって言ったからまだ行くぞ行くのかなと思って、そうだ、ね、とことん付き合わせ、
いや、うん、いやでも滝が昔さよし行くぞさんに本人に会ったのがあって、うん、会ったでしょ、うん、すげえ面白かった、
いや今日めっちゃ面白かったよし行くぞさん本当に
羨ましいもん、
うん、なんかの収録で一緒だったんだけど全然来なくて、でもう行かなくていいみたいなこと言っててでかっこいいなって感じだったよ、うん、あの人
いいね、
うん、あの人いい、
ちなみに俺が通ってる歯医者さんの先生がすごいよし行くぞに似てるんですよ
これ いるそれ
てかこれ逆にこれ以上どうでもいい話って探すの大変
だ、そうそうだな、うんうん、歯医者だしな、しかもな、
そうそうそう、
次行く、
僕の通ってる歯医者の、うん、歯医者の先生が、
うん、
歯医者の先生がよし行くぞに似てたんですよ、なーに、
うん、なーにやっちまったな、
別にやっちまってないっていう
ねまさのり
で、ダニエルはまあシリコンティーズの話
も、そうですね、はい、
そう、でそのラジオで聞いたのが最初だったんだけど、うん、でその時はなんだかあの調べる術もないし、ああいうのって曲紹介とかもない、
レッドリバーロックがかかってたんだ、
そう、
あ、なるほど、
で毎週かかって、うん、ちなみにその静岡だけなんだけど、当時静岡のオンライトニッポンが始まる前、うん、一時になる時のコマーシャル知ってる、あなたの未来を開く古昌自動車学校2001時をお知らせします、覚えてるでしょ、
ああ、かかってた、
かかったでしょ、
はい、
ちなみにあの時そう、ここすげえも限定されて
るんです
よ、そうですね、うん、その時に流れたとバックに流れたの放射能、
あ、クラフトワーク、そうだ、そうそう、なるほど、あ、なかなかの時間帯だったわけじゃん、じゃあ、
そうそうそう、
なるほどね、
で、うん、まあそれが、まあ、そのレッドリバロックがあって、
うん、
で調べる術もなかったんだけど、ある日あの高校生の時、地元のね輸入版屋さん、洋版屋さんっていうのがあったんだけど、うん、洋版屋っていうのが、
うん、
そこのねカー君って名物店員のお兄さんがいて、はい、でそのお兄さんに
ミスターハンサム、はい、
ミスターハンサムのねケッパーさんだったんだよって、
はい、
どこまで話したか忘れ
ちゃった、そうそうそう、でも洋版屋で
そうそうで、はい、あのなんか、ね、あのこういうねエレクトロニックなのが好きなんだけど、そういうのなんかないっつって、でその時に勧められたのがこのアルバム、
アルバムね、
シリコンティーンズ、はい、でこれあのちなみにこれ日本版も当時出てて、
うん、
テクノパーティーへようこそっていうタイトルなのよ、
日本版、
うん、ちょっと待ってね、
うん、
でこれあ、ち
ょっと待って、ね、いろいろバージョン色違うもんね、
いろんなバージョン持ってきたんだけど、
うん、
これちょっとこれが珍しいんだよ、ほら、
あ、韓国版じゃん、
そう、
これ
当時出てたらしくて、
うん、
韓国で、
うん、
でここ であのレーベル調べたら他の、ね、うん、デペッシュモードとかもライセンスしてね、
うん、
しててね、
うん、
それ相当珍しいんですよ、これやっぱ日本版で、うん、テクノパーティーへようこそ、これ帯捨てちゃったの、なくなっちゃったの、
それの帯よく捨てちゃったのお前
昔だった
から、うん、これ日本版
でしょ、
はい、
で微妙に違うんでね、
で色違うね、うん、
でこのやつ当時あの聞いてたアメリカ版いや、これは再発版
これ、
はい、カラーレコードかな、
はい、ここがシルバー
これオレンジ色だ、うんうん、中身は全部同じです、
ね、そうね。でもこれあったら買っちゃう感じ分かるわ、分かる分かる。
あの仕事水1枚しか出てないから、うん、あのそんなにあの 沼も深くないっていうかさ、
うん、そうね、うんうん、
でちなみにあとそのシリコンティーンズで言うと、うん、これ何年だっけな、何年だろう、これ本当ね、これ随分前なんだけど、うん、これシリコンティーンズの日本版、
うん、
で CD で出てるんですけど、これ実は僕が監修したんですよ、
うん、
ね、これ CD になってなくてずっと、
うん、
で海外でもね、
うん、
でこれ当時アルファレコードがその、ミュートとの契約があって国内ライセンスの契約持って、うん、でその CI もいたんで、そのぜひシリコンティーンズのね、CD が欲しいと、
うん、
で当時 CD 化され、あのアナログが CD 化されるっていうのが結構まだ盛んだったことでね、
はい、
で
まあ、これを CD 化したのはいい仕事ですよ、う
ん、それで、まあ、解説とかも書いてたんですけど、うん、でこれでねミュートの方のダニエル・ミラーに直接問い合わせてもらって、これ日本版あの CD 版で出したいんだけどって出てないとおかしいからっつって、うん、でプラスあのボーナストラックを入れたいと、
うん、
でこのさっき見せたこの7インチの B 面なんかに入ってるバージョン違いとかっていうのが、
うん、
あとシングルにしか入ってない曲とかっていうのがあるんで、それを足して、
うん、
あの日本国内版として出したいんですけど、うん、っていう話をしたら、うん、あ、OK が出まして、でそれ入れたのよ、
うん、
俺ただ俺が選んだこの曲順で、うん、今度ミュートかなって思ってたから
なるほど、いいチョイスだねってことなん
だって、そうそう、これ、うん、いいチョイスだってこれしかないから、
まあそうね、
でこれも俺の功績の一つ、
なるほど、いやいや、でも確かに、
でちなみにそれに唯一入らなかったのはこれで、
ああそうな、
はい、
大災難かな、
大災難 PTA っていう映画、あのなんてスティーブ、なんだっけ、
スティーブ・マーチン、
スティーブ・マーチンの主演のコメディ映画なんだけど、うん、これにそのレッド・リバードさっき言ったレッド・リバードくんのリメイクバージョンが入ってて、これだから随分経ってからなんだけど、シリコンティーンズの後、うん、2、3年経った後なんだけど、そこで唯一あのアルバムに入ってない CD に入ってない
バージョンというか、
うん、で俺実はこれ映画で見て、
うん、
全然そのあの使われてるっていうのを知らずに映画で見て、
うん、
映画でこのバージョンが流れて、なんだこれ聞いたことないバージョン で、
うん、
でもまあ元々の曲がカバーだから、シリコンティーンズと同じ曲をカバーしてると思って、
うん、ああそうかそうか、似たような感じでっていうね、
そうそうそう、でエンドクレジット見たらシリコンティーンズっていうのが、うん、おったまげたっていう話をこのねライナーで書いてる、
なるほど、はい、
そうそうそう、
メリーノイズやってたよね本当にね、
ジュディーン・ディスガイズとかね、うん、
やってた、
Do You Love Me とかジョニー・サンダースもやって
た、はい、うん、
それとかやってました
よ
ね、
うん、
であとその他は、まあ、あとノーマルの最初に出したのと、あとこれ偽物
あ、これ何、
ワンオンビッ
チ、ワンオンビッチ、
はい、偽物っていうかもうマンモスだ
よ、ね、そうね、はい、
であと
これ、ね、
他のダニエル・ミラー の作品で、いやこの人最初の頃全然名前を隠してやってるって、そのシリコンティーンズもそうなんだ、ラリー・リーストっていう、
うん、
なんかペンネームで、
うん、
偽名というかペンネームで、
ダニエル・ミラーはさ、うん、そのミュートを始める前っつうのは、うん、そのミュージシャン時代っていうか、そうでもなんかあんの、お前なんかついてなんかあんのだからついてるか取ってあげたんじゃん、そのなんかバンドやってたとかそういう、
あ、分かんない、どうだろう、で、あのね、でちょっとそれ分かんないんだけど、うん、これあのミッシングサイエンティストっていう名前でやってるんだけど、うん、これテレビジョンパーソナリティーズっていうあの、うん、ドッグバンドがいるんだけど、それと一緒にダニエル・ミラーがやってるやつとか、
うん、
あとこれ、
これね、
アレックス・ファーガソンっていうか、
あのサー・アレックス・ファーガソンですよ、でマンユーの監督、
あの人とは別なんだけど、もっとオルタネイティブ TV とかサイキック TV にいた人なんだけど、うん、その人 とやってるやつ、うん、ダニエル・ミラーが、でこれね、もう音は完全にシリコンティーンズ、
これね、うん、そうだよね、はい、
そうで、あとこれ最近なんだけど、あのダニエル・ミラーが、シリコンティーンズ時代のラリー・ディーストミックっていう名前でラリー・ディーストミックスっつって参加してるやつがあって、
うん、
ピー&ザ・ジゼベルズ、
うん、ジゼベルズ、
うん、っていうやつ、これそんな前じゃないと思うんだけど、
うん、だからそう、あのダニエル・ミラーさ、
うん、
すっごい好きでちょうどいいじゃん、なんか、うん、なんだけど、そのミュージシャンとしてのやつって結構な謎めいてるって言ったら変だけど、
で多分ね、その前そのバンドをやってたのかどうかわからないけど、
うん、
でこれミュートの過去のリリースのビジュアル本なんだけど、うん、ここにね、ダニエル・ミラーの言葉があって、
うん、
まあ、この本の中に、ね、出てくるのが言ってるのは、エレクトロニックミュージックの可能性っていうのはどこがいいかっていうと、例えばあの誰でもあのパンあのギターを買って3コードを覚えれば、うん、誰でもあの バンドと曲ができるっていったパンクバンドのあのよりも、うん、もっと簡単なのはコードを覚えることもなく指で1本鍵盤を押せば、うん、もう音は鳴るんだ、
うん、確かに、
うん、だからよっぽどそのパンクバンドの3コードのよりもよ、うん、さらにシンプルで、うん、あの短くて、うん、あのすぐに誰でもあの始められるっていう、
まあまあそうかもね、
ま、それはまだあの前回も言ったけどそのあの我々 の、うん、あのエレクトロニックミュージックというのは、うん、実は高尚なものもあるけども我々にとってのものはその、かなり非常に身近で、
まあそうね、はい、まあエレクトロニックミュージック突き詰めれば、まあ、音色がどうとか音像がどうとかいろんなとこ行けちゃうシーケンスがどうとか行けちゃうけど、うん、そこじゃなくてって一番手前に押せばもう音鳴るっていう、
そうするとあの 見た目とから想像がつかない音が鳴るん
ですよ、まあまあそうね、
あの、うん、例えばまあ、管楽器悪いわけじゃないけど管楽器って見て、うん、あ管楽器の音だなっていうのを鳴る前にもある程度こ
あの、まあ、サックス見たらなるほど、
エレキギターの音はしないわけだから、
う
ん、
そうね、
あのシンセサイザーとかっていうのはもう、うん、などんな音が、
まあ、リズムマシンとかね、
そうそう、はい、それがねやっぱいいところで、うん、我々も好きなの で、ちなみにこの初期のミュートのフォントもあるんだよねこれね、
あそうだ、うん、ていうかさこれがさ、うん、これが割とさそのこれ、ね、もあるけどこれって、うん、当時さレタリングってやつだじゃんか、
レタリングシートね、うん、
あのカセットとかを
背中
のとこに、うん、じゃあデペッシモなデペッシモで DE ってやってくレタリングシートってやつがあって、レタリングシートの中にこれが普通にあったんだよね確か、これが
そう
だから多分これミュートのっていうよりかはレタリングシートの中にあったマークをミュートがマークにしたんじゃないかなと俺は思ってんだけど、
うん、ちなみにそのレタリングシートで思い出したけど、うん、で友達の勝吉っていうそう中学の時に、はい、あので勝吉が、ね、当時、まあ、ローマ字が全然読めなかったの、
うん、
で俺にすごいいろいろ聞いてくんのね、
は
い、
その
医師の子でここ のカセットのさその背拍子にこのレタリングシートでやるわけだから、うん、失敗できないじゃん、
うん
ね、それでこの話したっけしてないよ、
ね、してない、まだここではしてないと思う、う
ん、でそのレタリングシートするんだけどそのスペルを聞いてくるわけ、うん、上にで例えばこれ でまあ、レコードから録音したやつは自分で見れば分かるけど、うん、FM から録音したやつ、ラジオで録音したやつの背拍子のところ、うん、分かんないから、
クラフトワークのオンエアがあってそれ撮ったんだけどって、
まあ、クラフトワークでもレコードを見れば分
かる、あまあそうかそうか、
でラジオ番組クロスオーバーイレブンっていう番組があったんだけど、うん、深夜のね、うん、あの NHK で、で、うん、その番組クロスオーバーイレブンっていうのをあの背拍子カセットの背拍子毎日撮ってたからあいつ、
うん、
で毎日録音したけどこれをあの背拍子をレタリングシートでやりたいんだけどあのスペルを教えてくれって言うから俺分かった分かったっつってそのローマ字でおばっけどっけど舐めたいって書いて渡したのよ、ありがとうってで勝雄氏俺そのことを忘れてしばらく 2,3 時だって勝雄氏のとこに行ってカセットのこう引き出しガッと開けたって10本ぐらいザーっておばっけどっけど舐めたいのボリューム1からボリューム10ぐらいザーって並んでて俺でもその時黙ってたのよまだ、うん、黙ってて、うん、でしばらくしてから実は勝吉これ何て読むか知ってるっつってさ、うん、何っつってね、あの実はおっぺっぺなめたいおいとかこれ親戚のお姉さんに貸しちゃったんだろ
なるほど
っていうのが
あった、うん、いいですね、レタリングシートも安かなかったからな本当にな、そうそうそう
そうね、うん、一回失敗したらおじじゃね
え、そうそうそうそう、であと E とかどんどん減ってっちゃうからさ、ああ途中から作るんだよなもうな組み合わせて Q とかからさいろいろ
あった
そうそうそう、
あの F から E を
作ったりとか、そうそうそう
E 足んなかったな、
そうそうそう、うん、E とか足りなかった、でもう Q を2つ組み合わせて O にしたりとかさそんなやるんだよ、
ガリガリって Q の O の部分だけを削ってバッて剥がす、
そうそうそう上半分だけいただきみたいなやつとか
あのプラモデルのデカールみたいな、
そうそうそうそう、
デカールって知ってます、
デカール俺は知ってるよデカール、
水につけるんだよね、
そうそうそうそう、
でつけすぎるとふにゃふにゃになるし、
そうそうそう、
デカールってうまく貼れたこと一度もないよね、
で慣れないね、あれむずいね、
デカールが一あの綺麗に貼れたことと瞬間接着剤を最後まで使い切ったことって言った
のないな、ないな、
うん、絶対固まってるじゃん、
いつもが出なくなってるんだよ
で毎回使うために買うでしょ、
買う
ポンと様子買う
そうで、まあ、そで どこまで、まだシリコンティーズですよ。
シリコンティーズ、いや、で、あと、まあ、で、このミュートは、他にもこの、その今話したのは初期なんだけど、うん、これ以降、その、やっぱりデペッシュモード、
うん、
次回話しますけど、デペッシュモードが、やっぱり一番の出世株というか、
うんうん、
そこに繋がるんだけど、うん、だからこれ、シリコンティーズとか、あのプレデペッシュモードみたいな感じ。
そうね。あと、まあ、その、最近になって、いろんな 大物バンドが、結局、ミュートの所属になったり、
そうそうそう、
してるもんね。
今もあんのかな、あのグレーエリアっていうサブレーベルがあって、
うん、
あとノバミュートっていう
ノバミュート
サブレーベルがあって、はい、グレーエリアっていうのは、ノイズインダストリアルとかの再発専門のレーベル で、
うん、
でスロビングリスとか、うん、キャバレーボルテルとか、
うん、
あの まあ、いわゆる伝説的な、
うん、
アバンギャドの、
はい、
ノイズインダストリアルの元祖みたいなグループとかも自分のミュートのカタログになってて、
うん、
で後にカンとかもそうだし、
うん、
あと最近だとクラフトワークとかもそうだし、うん、クラフトワークとかニューオーダーも
ニューオーダーも
だからもう多分ダニエル・ミラーが自分のもうカタログっていうかそれにも言えない
じゃん。いやいやそうなんだろうね。いや本当に、
うん、で他だとこのニック・ケーブとかもそうだし、うん、ロックというか、
うん、
あのそのエレクトロニックミュージックじゃない部分もあのいっぱいあって、
うん、
まあそれで未だにこう
新人とかも結構出てるし ね、
そうそうそうね、あの当時だとそのファクトリーとか、
うん、
他のレーベルもあったけど、
うん、
もうインディーとはいえ、ね、
いやそうだよね、
アメリカにも拠点があったりとか
ちょっと特殊だよね、うん、やっぱねミュートね、
もうあの信頼の、
うん、信頼の
あのミュートに外れなしっていうか、
うん、本当こういうのもそつなく出すっていうところもあったりしてね。
でちなみに俺ダニエル・ミラーに最初に会ったのが、ラブパレードで
会
った。
あそうなんだ、うん、
会ったというか、まあ、本当に挨拶した程度なんだけど、うん、その頃にあのウエストバム我々の、うん、友達 その DJ ウエストバムが We'll Never Stop Living This Way っていうアルバムがあって、うん、でそのアルバムを編集したものがミュートから出るっていう、
うん、
あの時があって、でその打ち合わせでちょうどラブパレードの時期にダニエル・ミラーがベルリン来てたんでね、
うん、
で俺も同じホテルでこれから打ち合わせだって言ってウエストバンとかが、
うん、
あのダニエル・ミラー待ってる時にあのロビーで一緒にいた時に、まあ、ダニエル・ミラー来てこう挨拶したんだけど、でちなみにそのミュートから出たダニあのウエストバンのアルバムはそのドイツ版とちょっと内容が違ってて、うん、そっちのミュート版の方には俺そのウエストバンと一緒にやったエレクトロタクバムっていうユニットの、うん、エレクトロニシェタンツムジークって曲がそれに入って
る。なるほど。
だからちょっと嬉しい。
あミュートにも一応ミュート参加に入ったことがある。おーいいな。
気がついたら入ってたってだけ。
あーまあまあまあでもいいでしょ
う。でその時に会って、うん、あのどうもどうもって、
うん
まあ、初めましてってすごい好きですよ、うん、みたいな、まあ、その程度だけど、まあうん、向こうも覚えてるかどうか分かんないけど、
まあまあね、
うんうん、まあそれが最初で、
うん、
で次に、ダニエル・ミラーと会うのが2016年と後に DJ で一緒になるんですよ、
うん、
とあの代官山のエア
で、うん
でその後もね2017年にも、僕がウームでやってたシテルネっていうレギュラーパーティーにもゲストで来て、うん2016年の9月と2017年の12月に、
うん、
あのダニエル・ミラーとこうあの一緒にあの DJ やってるんだけど、うん、同じねでその時 このシャツ初めて あの一緒に やる時のエピソードがね、
うんうん、
あって、
まあ、ダニエル・ミラーがその何 DJ で来るって言ったら、うん、こっちとしては心躍るわけですよ、うんうん本当に どんなんかけんだろうっていう、うん、もう勝手なイメージだと思う。本当にノーマルからスタートするんだからそんなわけねえわと思いながらさやっぱ行くわけじゃん、
うん、
で行ったらやっぱこう卓球くんがねやその一緒にやるっていうからまあ俺にしてみたら卓球くんって言って裏側に入れるわけですよ、うん、そうしたらやっぱそこで好きあらば、うん、あのダニエル・ミラーと
あの財布を狙ってやると
あの財布を狙ってやるって本当にどれがダニエル・ミラーのカバンだっつって
ポンド札を
ポンド札をポンド狙いよ本当にで行って、まあ、好きあらば、まあ、写真撮りたいわけですよね、うん、見はすけどやっぱそこは、うん、そこは撮らしてってやっぱ思ってで行くんだけどやっぱダニエル・ミラーどんな人物か分かんないじゃん、
うん、
フレンドリーかも分かんないしそうじゃないかもしれないしあとなんか失礼なことはしたくないってこっちも
嫌われたくない
そうそうそう
あと舐められちゃいけない
舐められちゃいけない
でやっぱ壁に続けでしょ
ドカンから
またまず
血まみれになってって
、うん、もう大丈夫か
っていうところから
大丈夫かどうか関わりたくないよね
そうそうだよねいやいやでもそこをさやっぱ上手にやりたいわけよこっちやっぱり でまあまあそんなに英語も得意じゃないけども、なるべくこうなんかね、本当にビッグファンなんです、あでもビッグファンは良くないかなみたいなことをいろんなことを思いながら、
Where is your wallet?
もしかしてこれみたいな感じ、
もう抱きついてこう、あ
のケツポケットに抱きついてこういう感じのいやじゃなくて、それで行ったらちょうど2階過ぎのところにダニエル・ミラーが いて、ポンといて、ダニエル・ミラーだってなって、でもそろそろ行って、すみません、もう 写真いいですかって撮らせてもらいましたよ、うん、そしたらその時もダニエル・ミラーがめっちゃ不機嫌だったっていう、う
ん、写真あるんでしょ、
写真見ます、俺撮ったやつ、その時もうそろ2枚はもう無理だから、
うん、魂が出てきっちゃうから、
2枚はもうさ、いやでこれとサンちゃんっていうちのマネージャーのやつ撮ってもらったんだけど、もうサンちゃんが露出を飛ばしやがってさ、本当にもう何この写真って感じじゃん
サウナですか、
そうじゃんか、なんでこれ見た時にもう一枚って言えないっていう写真がこれですでも写ってるツーショットで俺はめっちゃ嬉しい、本当に何かをクリアした感じがする。
俺の前がダニエル・ミナだったんでね、うん、でダニエル・ミナの後に俺が DJ だったんだけど、でギリギリあので自分の出番ギリギリぐらいに行ったんで、うん、でついてもうダニエルあの DJ やってた時にこうついてブース入ったんだけど、うん、でそしたらあのうちのマネージャーのサンちゃんがあの当日来てきてたのがそのさっき一番最初のデミートの一番のノーマルの、うん、今まで再発された、レコードの品番がずらっと書いた超マニアックな T シャツ、
いい角度のやつでしょっていうね、
そう
品番っすよしかもっていう
のを着てきてたの、うん、でうちおでも DJ あこんにちは初めましてっつって、あ、まあ、初めましてじゃねえか、うん、まあ
久しぶりとか、うん、まあまあ
財布、うん、まだありますかっつって気をつけてくださいっつって、うん、まあそれあってで準備してたんで、サンちゃんその時、まあ9月かで、まあ、上着かなんか着てたんでね、うん、でまたタキがそのパッて来て、さっきあのダニエル・ミラーに声をかけたいんだけどっつって、俺のブースに、まあ多分写真撮る前だよねきっとね、うん、俺のブースに来て、ダニエル・ミラーに声かけたいんだけど、さっきあの上にいた時に恐る恐るこう寄ってったら、お客さんがあのノーマルのこのウォーム・レザー・デッツのシングル一番これを持ってサインくれってダニエル・ミナに言ったら、あのノーって言われてたって言って
あっち行けノーって感じ
で、それ見たらもう怖くて声がかけれないっていう話をして、でそしたらそれを聞いたサンちゃんがもう上着脱げなくなっちゃって
あそうだと怖いったのって
感じ でサインもしなくてって話でしょ、
そう
でもまあそれでもうずっとその日、まあ、あのサンちゃんずっとクラブの中で上着着てたんでいやでもね、
でもまあそうだろうなと思う、
まあでそれだけ通聞くと、まあ嫌なやつだなみたいな思うかもしれないですけど、
まあまあまあ、
でも気持ちもわからないでもない
っていう
か、78年に出したレコードを、うんうん、であと世界中でそれやられてるわけですよ、
どんどんね同じことやってるだろうしね、
あとこれにサインくれたやつは相当やっぱオタクが多いから、うん、気持ち悪いって いう印象なんだと思うよ、
ね、まあまあそうね、
でそこでもうサンちゃんも T シャツバレちゃいけないってさ、うん、でも裏返して着てくればいいじゃんって
言
ってたんだけど、もうとにかくもうその日は上着を脱がないっていう戦法で出てて、でちなみにサンちゃんはね、学生時高校生時代にお茶の水の高校に通ってて、
うん、
でお茶の水で、学校の帰りにお茶の水のディスクユニオンでこの日本版、うん、さっき言った俺があの編集したこの
CD
シリコンティーンズの CD をディスクユニオンで買って帰ったの。
あなるほど、
高校生時代に、
はあはあはあ、
でそれ言ったら、まあ、高校生時代の、サンちゃんにしてみたら、
うん、
もうね何十年か経って、うん、そこ、まあ、俺も含めダニエル・ミラーも好きな人2人、
まあそうだよね、
うん、でもそんな落ち着かないことはないっていうか、はい、その地獄っていう
襟立てちゃって
で普段は暑いからねっていう話、
まあまあまあまあ、でもダニエル・ミラーにしてみたらまあそうなるよね、うん、本当ね、
うん、であと最近でもそのあのダニエル・ミラー、まあ、ガレス・ジョーンズってあの、うん、エンジニアなんだけど、うん、デペッシュ・モードってなんかのエンジニアとかやってた、うん、人がいるんだけど、その人と一緒にコラボユニットっていうのを、うん、サンルーフっていうのをやってるんだって、
うん、
でこれ作るつい最近のやつなんだけど、
うんうん、俺らがさ、うん、高校生の頃にさ、うん、もうダニエル・ミラーイコールミュート、うんうんっていうのでもう認識してるわけじゃんか、うん、でも、まあ、世話になってるってからこっちにしてみたらさ、うん、で未だにダニエル・ミラーダニエル・ミラーのままじゃん、
うん、そうね
ていうのすごいよねやっぱね。
でね、あとあもう一個あった、あとこれね
出た、
うん、アーリーミュートコレクション、あセレクションっていう、これもね何年だっけな、
それ結構前だね、
相当前だねこれもね、
90年、
これも、うん、あの初期のミュートの、あのシングルとかを、うん、あの僕が選曲して選んだあのアルバムなんですよ、
うん、
でこれはでもこっちの方僕やったやつはこれが出たおかげでもあんまり意味はないっていうか、
うん、あ完全網羅してるこっちで、
でそうそうこっちでも全部入ってるんで、うん、あのまあまあちょっとコンピレーションとしてはもうあんまりあの意味のない、うん、意味がなくなっちゃったんだけど、うんまあ、こういうのも出したりとかね、うん、してたんで、
うん、
まあミュートはとにかくエレクトロニックミュージックっていうところに一本筋が通ってるというかね、はい
うん
でまあ、もちろん幅広くやってるんだけど、
まあ、それ広めたというか、まあ、作ったといっても過言ではないですよね、
うんうん、その通り、うん、でまあそういう点でも信用ができるレーベルっていうことで、う
ん、はい、
ね、
まあ我々のルーツですよということですかね、
はい、うん、ですかね、
うん、
今回は ここまでかな、
ここまでかな、うん、もうよし行くぞはいいっすか、
よし行くぞはいい、よし行くぞの情報はもうこれ以上ない、
うん、多分これこんな感じで1ページもめくらねえっていうな、
ここで、ね、まあ、
まあいいけどな、
いろんな本当にいろんなアーティストが出てるんで、うん、まあミュートに外れなしっていうか、
はい、
あと、うん、カンとかも再発で出
るんで、ね、そうですね、
とにかく、はい、あの再発ものとかもすごい、はい、
最近あれテレックスですよね、だからね、
あそうそうテレックスとかね、うん、最近も出てるし、あと、うん、そうです、言うの忘れてたけど、そのサブレーベルでノバミュートっていうのもあって、
うん、
ノバミュートっていうのはあの、もうちょっとダンスフロア向けの、うん、ものを出してたのに最近あんま出てないみたいなんだけど、
うん、
それね90年代によく出てたんだけど、そのダンスフロア向けのテクノを出してて、
うん、
それこそモビーとか、
うん、
ジュノリアクター、
はい、
そういうのが出プラスティックマンも出てた、
まあ、そうね、
うんまあ、ライセンスなんですけど、うん、そういうのが出てたりとか、うん、とにかく、まあ、エレクトリックミュージックの名門レール、
はい、掘りがいがありますよと、
うん
うん、
という感じですね、
うん、
はい、
はい、ということで、
うん、
今回の、ルーツ、うん、なんだっけタイトル忘れた、
オレッチのなんとか、
オレッチのなんとか、
オレッチのウェディング時任三郎の、
はい、ですけども、
時任三郎の
時任三郎、時任三郎面白いな、
うん、
はい、い
やそれ昔からもう
言ってた、
うん、
本当に、
う
ん、じゃあ俺全部
もう不揃いの人形たちの岩田の頃から言ってる、
言ってるもう そっち今広げ出すとまた尺が増えるんで、そうそうそう、
中手川とか、
ね、じゃあもう今回この辺
で中手川のサラメシっていう中手川よしよ
やってるやつね、弁当切りやつ、
中谷酒店ね、
はい、はい、まあいいでしょうということで、じゃあ次回まで、
はい、どうも。